失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も佐藤健市長にお話伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はですね、2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言についてお話伺うわけですけれども、はい、まあ、こちらの3月19日に共同宣言がされましたが、はい、改めてどのようなものか教えてください。
はい、あの政府の方でも2050年ゼロカーボン目指すということで菅総理がおっしゃってますけれども、まあ、あの飯田市としてもですね、2050年今から30年後までに二酸化炭素の排出、これをあの実質的にまあゼロにしようということで、市民代表の市議会の議長さん、それから事業者代表の商工会議所の会頭さん、そして私のまあ3人でですね、地域ぐるみで進めていくぞというそういう共同宣言をしたということなんですけどね。
はい、まあ、この共同宣言をしたというところですので、段階的な目標があるかと思うんですけれども、はいはい、短期目標、中期目標、そして長期目標、はい、どういった目標を掲げられているのか教えてください。
はい、まあ、30年までね、30年先ってことなんで、はい、まあ、ちょっとだいぶ先ということで、今ね、おっしゃったように短期、中期、長期という目標になっていくわけですけど、あの短期の目標は2024年度末までに、2005年に比べて二酸化炭素の排出量を、35.2% 減らすというまことなんですけど、
はい、
これまでの取り組みの中で、2019年までに、2005年に比べて 26.2% まで減らせているので、4年ぐらいの間にもう 10% ぐらい上乗せするって、まあ、まあそれはそれで大変だ、はい、で次の中期目標は2030年までに、それを 50% までいくと、もう 15% ぐらい上乗せすると、
はい、
それで、30年先の2050年にはそれをまあ 100% というか実質的に、出すもの、それから吸収する分も入れて実質的にゼロにする、まあ、そういうことになっていくんですけどね。はい、なかなか大変ですね。
そうですね、これはもう、はいはい、あの市民の皆さん、はい、一人一人がこう意識をして、あの、はい、二酸化炭素の排出っていうのをこう、はい、まあ抑えていくっていうことが大事になるわけですけども、うん、 そうですね、まあ、その中ではあの飯田市も運行事象として、あの EV バスを導入したりとかっていうのもあるので、はいはい、まあ、それもやっぱこのゼロカーボンシティ宣言っていう部分の中にも含まれるのかなと。
そうです、そうです。だからあの市民の皆さんには、まあ、今までやってきていただいている省エネだとか、
はい、
自分のお家を作るときにできるだけあの断熱性能を高めて、あの暖房を減らしていくとか、車のねガソリン車から、EV 車、電気自動車に変えていくとかって、もういろんな側面の取り組みが必要なんですけれども、でもそういう地道な取り組みと合わせてやっぱりこう抜本的な変化みたいなものが必要で、社会の、だからアメリカだとある州だともうガソリン車を2030年から先は売っちゃいけないとか、そういう変化があるわけですけど、まあ、日本もねそのぐらい思い切ったこうなんか政策転換があって初めて多分届くっていう感じなので、そういうあの社会の変化と我々の地道な取り組みと両方いるっていうことじゃないかなと思いますけどね。はい、
全国的にはこのゼロカーボンシティを宣言、はい、表明されているどのぐらいあるんですか。
はいはい、これだんだん増えてるっていうことなんですけど、5月20日現在ということで、見ると全国で388の自治体、40の都道府県ほかってことなんですけれども、
はい、
まあ、県内でもですね、まあ、飯田市も含めて15あって、うん、まあ、近くだとあの高森とか伊那市がまあ同じように宣言をしてるんですけどね。はい、
で聞くところによると、この地域ぐるみで、はい、あの宣言したのは飯田市が初めてと。
そうですね、あの共同宣言という形でさっき申し上げたように市民代表の議会と、
はい、
それから事業者代表の商工会議所と、それから行政という、まあ、この3社での共同宣言という形で宣言しているのは飯田市がまあ初めてじゃないですかね。うん、
まあ、これからの展開っていうところも気になるわけですけれど、はい、まあ、2050年っていうところで、まあ、その30年後っていうので、はいはい、なかなかまあラジオをお聞きのリスナーの皆さんもこう想像がつかないところがあるかと思うんですが、
はい、
まあ、言い出しとしてもこの2050年ゼロカーボンシティ宣言をした中でいろんなことに取り組んで、まあ、挑戦していくっていうところだと思うんですけど、
は
い、
ええ、
まあ、全てお話しいただくのはなかなかね大変だと思うんですが、
はい、
その一部としてどんなことに、
はい、はい、そうですね、さっき申し上げたように、いろんな側面での取り組みがまあいるっていうことなので、ぜひ市民の皆さんにもですね、これまでやってきているようなそのCO2 の排出量を減らす、まあ、省エネみたいな取り組みだったり、お宅の屋根の上に太陽光を乗せていただいているお家も多いと思いますけれども、そういった再生可能エネルギーをまあ増やすとか、あるいはそのストーブもね、
うん、
薪ストーブ使うとかペレットストーブ使うとかっていうふうに変えていくとか、まあ、自分の周りでできることをぜひやってほしいということがありますよね。行政としてはそういったものをこう支援していく、それからそういう意識を変えていくため の、 学習活動をしていく、まあ、そんなことでやっていきたいと思ってますし、さっき申し上げたように社会のイノベーションというか変革もいるので、まあ、そういった動きをぜひ捉えていろんな、働きかけをしていく、まあ、そんなことが必要かなと思ってます。
まあ、本当ただ単にこの、まあ、ゼロカーボンシティって耳で聞いたときに一体どんなところなんだろうって気にはなるんですけれど、
はいはい、
やっぱその環境学習、その学びの場っていうところで、まあ、飯田市内 の、 その小学校や、まあ、中学校とか、はい、そういう、まあ、はい、子どもさんを対象にした、うん、なんかこう講座っていうのも、
そうですね、
なんかこう展開
予定みたいな、やっていかないといけませんね。はい、今までは環境学習っていうと何ていうのかな、身の回りのいろんな取り組みをね、
はい、
地道にやっていくっていう話をしてましたけど、そういう地球全体としてこうやっていかないといけないよっていうことで、いろんなことが必要だよっていう、まあ、ゼロカーボンシティっていう切り口からその地球全体の環境問題みたいな話をできるといいかもしれませんね。うん、
はい、まあ、ぜひラジオをお聞きの皆さんもこう身の回りでできることから、まあ、CO2 の削減っていうところですね、取り組んでみてはいかがでしょうか。
はい、
さあそれでは最後になりますけれども、はい、市長から市民の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、今、まあゼロカーボンシティの取り組みの話をしましたけれども、身の回りの今の状況から言うとやっぱりコロナの、ね、ことが気になるところだと思います。どんどん今全国的には状況は厳しくなってきているので、この飯田がこう落ち着いている今の状況をできるだけキープしたいと思いますので、まあ、今までと同じというか今まで以上にですね、マスクの着用とか手指の消毒とか換気とか、まあ、そのしっかり対策を今一度、しっかりやって、頑張っていきましょうということを申し上げたいなと思います。それからワクチンの接種も始まっていますので、今高齢者の方々、75歳以上の方々にってことですけれども、これから順次ワクチンの、接種対象を拡大していきますので、そういった情報をぜひしっかり見ていただいて、ワクチン接種についても、しっかり拡大していきたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。
佐藤市長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。